それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられているのは、新約聖書マタイによる福音書の第6章の25節から34節です。新約聖書のマタイによる福音書第6章の25節から34節です。教会その絵付きの聖書、口語訳の聖書では、新約聖書後ろの方の新約聖書の9ページになります。マタイによる福音書の第6章の25節から34節。それだからあなた方に言っておく、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで思い煩い、何を着ようかと自分の体のことで思い煩うな。命は食物に勝り、体は着物に勝るではないか。空の鳥を見るがよい、まくことも刈ることもせず、蔵に取り入れることもしない。それなのにあなた方の天の父は彼らを養っていてくださる。あなた方は彼らよりもはるかに優れたものではないか。あなた方のうち誰が思い煩ったからとて自分の寿命をわずかでも伸ばすことができようか。またなぜ着物のことで思い煩うのか。野の花がどうして育っているのか考えてみるがよい。働きもせず紡ぎもしない。しかしあなた方に言うが、栄華を極めた時のソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾っていなかった。今日は生えていて明日は野に投げ入れられる野の草でさえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にそれ以上良くしてくださらないがはずがあろうか。ああ、信仰の薄い者たちよ。だから何を食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着ようかといって思い煩うな。これらのものは皆、異邦人が切に求めているものである。あなた方の天の父は、これらのものがことごとくあなた方に必要であることをご存知である。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。だから明日のことは思い煩うな。明日のことは明日自身が思い煩うであろう。一日の苦労はその日一日だけで十分である。今日はこの聖書の箇所から第一に求めるものという題でメッセージをさせていただきます。今日は礼拝後教会総会があります。昨年1年を振り返って新しい年のために共に立ち上がっていく時であります。ですので今日の礼拝でもまず今年与えられている御言葉に聞き味わっていきたいと思います。今年与えられているのは週報の表紙にも先ほどのワーシップリーダーも分かち合ってくださいましたけれども、週報の表紙にあります、この言葉であります。皆さんでもう一度読みしたいと思います。2017年の聖句読みいたします。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。マタイ6章33節。この聖書の箇所からは元旦もお話をしましたが、とても短く簡単にお話をしましたので、今日はもう少しじっくりと味わっていこうと思います。私たちは生活をしていていろんなことが気になります。いろんな大切なことがあります。あれも大切、これも大切、これはどうなんですか、あれはどうなんですか、あれはどうなってるんですか。いろんなことが気になります。そしていろんなことに心を配って歩んでいます。でもこの今日の聖書箇所でイエス様は、一番大切なものを求めていけば他のものはついてくるんだよ、神様与えてくださるんだよと言われたのであります。33節でこれらのものはすべてと語って今書かれていますけれども、これらのものすべて、これらのものはというときに、 これは直接的には日々の必要を指しています。日々の必要を神様は与えてくださるんだよ、そのようにイエスは言われています。しかしそれだけではないと思います。私たちが思い煩う、いろいろ心配する、あらゆることを含んでいると考えていいと思います。人生の中で一番大切なのは、何より求めるべきものは神の国と神の義だよ。それを求めていれば、それを何よりも求めていけば、それを大切にしていれば、他のものは神様与えてくださるよとイエス様はおっしゃったのであります。元旦にもこの絵を出しました。それはこの絵はですね、ちょうど私たちが木を健康に保とうと思ったら、その根っこに目を向ける、根っこがしっかりしていること。私たちは地上に見えている部分に目を注ぐわけでありますが、でも本当にその下には太い根っこがありまして、本当に広く根を張っているわけでありまして、根っこがしっかりしていると上も立派になる。上だけ見てるとわからない、見えないところにしっかり根っこが張っていることが大切なんだ。元旦にはこれは自由な歩み、本当に神様による自由ということを書きましたけれども、まあ、人生のすべてと言っていいと思います。人生のすべてはこの神の国と神の義とを求める、神の国と神の義とを求めなさい、そこにエネルギーを注ぎなさい、そうすれば他のものすべて必要なものついてくるよ、いや神様与えてくださる、自動的についてくるというよりは神様が与えてくださるんだ、神様は私たちの必要全部ご存知だから、私たちのことを大切に思ってくださっているから、本当に私たちがこの神の国と神の義をまず求めていけば、本当に神様はすべて必要なものを与えてくださるよ、そのように聖書は語っているのであります。ここまでお話をして、皆さんの中には、西堀牧師、それはあなたが一番しなければならないことじゃないでしょう、いろんなことに心が向いているようだけれども、一番大切なものを大切にしてくださいねと、思っておらっしゃる方も、まあ、かなりいらっしゃるんじゃないかと思いますが、本当にそのことを私も感じさせられて、本当にそんなことに、いろんなことに目が向く、心が向く、いや、気配りができるわけではないんですが、いろんなものに興味を持って、このやりたくなる人間だなと思います。だから神様が今年この御言葉を与えてくださったんだなって、本当に今私自身、まず神の国と神の義とを求めなさい、そうすればこれらのものは全て与えられます、そのことを本当に信じて本当に経験して、それが教会全体に広がっていくような、そのような一年とさせていただきたいと思っています。この聖書の言葉には一つの思い出があります。まあ、今から20年前、この教会の牧師になる前の時代でありますが、私は留学生をしていました。まあ、基本自費の留学生でした。日本の教会がサポートしてくださったり、こちらの教会もサポートしてくださったりしました。自分たちも、もう本当に限られているこの持っているお金の中で一生懸命節約して生活をしていました。まあ、それでもですね、本当に日々の生活どうしようかなという状態でありました。夏に学校が休みになると、5月に休みになりますが、5月に休みになると日本に帰って6月から8月まで、まあ、アルバイトをして、稼いでいました。妻の方は看護師なので、看護師の資格があるので電話をすれば明日から来てください言ってもらえる。でも私の方はですね、なかなか見つからない。日曜日を休んで、日曜日はもう仕事しませんよ。で、3ヶ月の短期バイトで、なかなかなかったですね。面接に行って、採用の場合は何時頃連絡しますからって言われて、その頃携帯電話もなかったですから、実家の電話の前でずっと座ってですね、かかってこないかな、かかってこないかな、ああダメだった、そういう時もありました。やっと見つけた仕事は1週間とか2週間とか、それでも感謝して、まあ、30代になっていましたが、大学生の子供たちに混じって仕事をしていました。ですからいつもお金の心配をしていました。 お金のことをいつも考えてました。そして神様にどうか必要を満たしてくださいと祈ってました。神様が行けと言ってここに送ってくださったんだから、神様必要を満たしてください一生懸命お祈りしてました。そんな中でこの聖書の言葉が与えられました。まず神の国と神の義を求めなさい、そうすれば全ては添えて与えられますよ。そうか、ああ自分は今までお金を求めてたからいけなかったんだ、神の国と神の義を求めなきゃいけないんだ、そうだ神の国と神の義だ、もう本当にこのもうなんて言ったらいいんでしょうかね、お経のように言ったらいけないんでしょうか、とにかくですね、この神の国と神の義だ、神の国と神の義だ、もう本当にそういうこと、そうだそうだと一生懸命自分に言い聞かせました。お金のことが心配になったって、いや違う、お金じゃないお金じゃない、神の国と神の義だ、自分に言い聞かせていました。しかししばらくそれを繰り返していた時に気がついたんです。自分が本当に欲しいのは神の国と神の義じゃないんだ、本当に欲しいのはやっぱりお金なんだ、本当に欲しいのはお金だけど、だって聖書に神の国と神の義を求めたら必要を与えるって書いてあるから、神の国と神の義を求めている、本当は求めてない、本当は安定した生活が欲しいだけなんだ。イエス様は添えて与えられる、これおまけなんだ、添えて、神様が神の国と神の義を求めたら、まず神の国と神の義が与えられて、そしたらおまけに必要を与えられますよって言うんだけど、私は神の国と神の義を求めます、なんでかっていうとお金が欲しいから。グリコのおまけが欲しかったからグリコを買った、仮面ライダースナックの仮面ライダースナックについてくるカードが欲しかったから仮面ライダースナック買って、私が小学生の時本当に社会問題になりました、もう仮面ライダーカードが欲しいから仮面ライダースナックを買う、でも食べきれないから仮面ライダースナックは5つ買うんだけど、お菓子は1つだけ食べてあとは捨ててカードだけ5枚集める、まさに自分はそれと同じことしてるなと思いました。シールが欲しいのでビックリマンチョコを買う、プラモデルが欲しいので B1 ガム買う、まあ私は日本のことしか知らない、アメリカでも同じことあるかもしれない、でも私たち本当にそういうことしてないかなと思う。自分はそれしていた、すべての必要というおまけが欲しいために神の国と神の義を求めていた。そうじゃないんだよって、そうじゃないんだって、本当に大切なもの、あなたのエネルギー、あなたの持てるもの、もう本当に注ぐ価値がある。神の国と神の義、本当にこのためにあなたの持ってるもの、あなたのエネルギー、あなたの時間、あなたの情熱、全部注いでちっとも惜しくない素晴らしいものなんだよ。他のものは大丈夫だから、明日のことは明日自身が思い煩えばいいんだよ。そんなに素晴らしいものなんだよとイエス様はおっしゃったんだなって思う。今日も2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、神様は私たちのことを大切に思っていてくださるから、もう心配するなよっていうのであります。この神の国と神の義を求めなさいと言われ、イエス様が言われた前提は、神様が私たちのことを大切に思ってらっしゃるからって。これが全ての前提です。これがあるから、私たちはいろんなことを思い煩わないでいい、思い煩わないで済む。神様が私たちのことを大切に思っててくださる。これ、英語合ってますか？間違ってます。Cares for.Cares for us ね、ごめんなさい、本当に私たちのことを大切に思っててください。 Because God cares for us、 私たちのことを本当に大切に思っててください。空の鳥を見てごらんなさい、収穫をして蔵にしまっておくとかそんなことしてないよって、でも神様は養ってくださってるよ。あなた方は神様にとって空の鳥よりも何倍も何倍も大切な存在なんだよって。野の花を見ればご覧なさい、一生懸命服を作ったりしてないよ、でも神様はきれいに着飾ってくださっている。あなた方は神様にとってこの花よりも何倍も何倍も大切な存在なんだよ、神様にとって。 あなたはとても大切な存在だからというのであります。一緒に言ってみましょうか。神様にとって私はとても大切な存在です。ですか？あまあ、私たちの許可ではありませんが、でもやりましょう。今日は神様にとって私はとても大切な存在です。3、はい、神様にとって私はとても大切な存在です。これは自己暗示じゃないです。私たちはこれ自己暗示で自分は大切だ大切だか、自己暗示じゃないです。私たちはいろんな言葉をかけられて育ちました。いい言葉もありました。あなたは大切な存在だ、かわいいね、いや頑張れ、本当にあなたは素敵だね、言ってもらえる、本当にポジティブないい言葉を語ってもらいました。でもそれ以上に言われていけない言葉を私たちは聞いてきました。親にも先生にも、またある時は友達にも、そんなんじゃダメだとか、何やってるんだとか、あの子はこんなにすごいんだよと、それに比べてお前は何だって、あの子を少しは見習いなさいって比べられて、こうしたらいい子なんだけどなって、男らしくない、女らしくない、クリスチャンらしくない、教会の子らしくない、そんな言葉をたくさんかけられて、いつの間にか私たちは自分で自分に逆の反対、正反対の自己暗示をかけてしまってる。私はこのままじゃダメなんだって、私は価値がないんだって、間違った考えで心が縛られて正常な判断ができなくなってしまってる。だから私たちはデトックスしなきゃいけない。聖書の言葉で毒を抜かなきゃいけない。本当に私たちは、聖書は神様が何て言ってるかって、私たちのいろいろかけられてきた言葉違うんだよって、神様は私たちに対して本当にあなたは大切なんだよって繰り返し繰り返し繰り返し語ってる。イザヤ書の43章の4節であります。あなたは我が目に立っとく、おもんぜられるもの、私はあなたを愛するって。他の人は何というかわからない、親は何というかわからない、いや大切に思っていらっしゃると思う、でも何というかわからない、学校の先生は、会社の上司は、部下は何というかわからない、夫は、妻は何というかわからない、社会は何というかわからない、違うことを言うことがあるかもしれない、でも私は言う、私の目にはあなたは高価で立っといて、社会はあなたを否定するかもしれない、でも私は言う、私の目にはあなたは高価で立っといて。神様がどれくらい私たちを大切に思ってくださっているか。神は独り子を賜ったほどに、ヨハネの3章16節の言葉でありますが、神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神様はどこまで愛してるかって、どこまであなたのことを愛してるかというと、私たちのために一人子イエス様を与えてくださるほど愛してくださってる。私たちが永遠の滅びに落ちないように、神様を抜きにして歩んでいると、私たちはこの世では本当の生き方ができないだけじゃない、永遠に滅んでしまう、その私たちを何とか救おうとして一人子イエス様を与えてくださった、そこまであなたのことを、そこまで私たちのことを、一人子イエス様のことを惜しくないと思うほどに、あなたのために与えるよと思うほどに私たちのことを愛してくださった神イエス様は、そこまで神様は私たちのことをそこまで思っててくださる。第一ヨハネの3章16節、同じ3章16節ですが、これヨハネの手紙の方の3章16節、第一ヨハネ、主は私たちのために命を捨ててくださった、それによって私たちは愛ということを知ったって。私たちはしばしば、神様が愛してくださっているならばどうしてこんなことがあるんだろうか、神が愛ならばどうしてこんなことがあるんだろうかって、私がこんな目に遭うんだろうか、そう思います。本当に世の中で起こっていることを見るときに、また私たちの人生に起こってくる出来事を見るときに、神様は私のことを愛していないんじゃないかってそう感じることもあるんです。でも それは私たちが神様の愛をもしかしたら違うところに求めているからじゃないでしょうか。何か表面的な出来事、何かこの こうだったらいいのになってことが起こらない、ちょっといや本当に悲しい出来事が起こる、辛い出来事が起こる、その中で神様なんで、私たちは神様の愛を違うところに求めているんじゃないかって。私たちが愛を知りたければ、神様の愛を知りたければ、イエス様の愛を知りたければ、十字架に行かなきゃダメだって。十字架に行きなさい、そこに愛がある、そこに私たちは愛ということを知ることができる、イエス様が私たちのために命を捨ててくださった、そこに愛があるんだって、ここに愛があるんだって。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、一人子イエス様を私たちのために与えてくださった、ここに愛がある。イエス様が私たちのために死んでくださった、この十字架で苦しんでくださった、そこにこそ神様の愛が現れてるんですよ。ここまで愛してくださってるんだから、もう信頼しなさいと聖書は語ります。本当にもう聖書、本当聖書ってこういうところ一貫してるなと思う。皆さん、愛を探すなら、神様の愛を探すなら、十字架のところまで行きなさいって。そして十字架のところでイエス様の愛が見えたら、もう本当にもう見えたら、その愛に信頼して歩みなさいっていうふうに語るわけですね。ローマの8章32節、ご自身の御子をさえ惜しまないで、私たちすべてのもののために死に渡された方が、どうして御子なのにならず万物をも賜らないことがあろうか。神様は私たちを大切な存在として心に留めてくださっています。そして一人子イエス様を与えてくださいました。その神様、私たちに必要なものを与えてくださらないこと、あるだろうかというのであります。イエス様さえも与えてくださった方が、本当に私たちのために万物をもうくださらないことがあるだろうか。騙されないようにしようじゃありませんか。サタンは、神様にとってはお前はちっとも大切じゃないんだよと私たちに語りかけていきます。アダムとエバが最初に神様に背いた時の誘惑の言葉を思い出してください、ね、神様、この木の実を食べても死なないよ、これ食べたらね、あなたが神様のになるって分かってるから、神様そんなこと言うんだよって。どういう意味ですか。神様意地悪だよ、神様本当のこと言ってないよ、聖書の言うことなんてねそのまま受け取っちゃいけないよ、神様意地悪だから。そういうふうにサタンは私たちに語りかけてくる。引き下がれサタンと知り解けましょう。そして本当に日々御言葉によってデトックスしていただきましょう。本当にこれ日々ですよ。本当に日々デトックス、もうこの御言葉、神様の御言葉の力によって日々もうデトックスさせて生きていただきましょう。私たちの中にはもういろんな声が聞こえてくる、いろんな音が聞こえてくる、いろんなこのネガティブな言葉が私たちの心に入ってくる。ある時は自分の心の中で自分に対して お前なんかダメだよって、神様はそんなお前のことなんとも思ってないよ、なお前は神様に捨てられてるよ、だってお前全然ダメじゃない、もう本当に私たち周りの人が言う以上に自分の心の中の声がそう言ってくる。それに対していや違うよって、聖書の言葉に聞いていかなきゃいけない。神様はあなたのことを大切に思ってる、だから神の国と神の義とを求めなさい、そうすれば全てのものを添えて与えられるよ。神様を信頼していきなさい。今日も私たちのことを心にかけてくださっている神様を信頼して歩んでいこうじゃありませんか。第2のポイントに進んでいきたいと思います。第2のポイントは、神の国と神の義とを求めなさい。神の国と神の義とを求めなさい。イエス様そう言われました。どういうことなんでしょうか。聖書の教えに従って神様の喜ばれることをして歩みなさい。 まあ、漠然とそういう感じで考えていらっしゃる方も多いかもしれませんけど、まあ、そうなんだろうと思いますが、もう少し掘り下げてみたいと思いますね。この神の国と神の義ってどういうことなんだろうか。神の国と神の義って何だろうか。まず神の国って何ですか。いつもいらっしゃってる方はもう本当に耳たこかもしれませんが、でもこれ本当に大切なのでもう一度お話しますね。神の国って死んだ後天国行けるようにってことでしょうか。それも大切です。でももっと広いです。死んだ後天国行ける、これは素晴らしいことです。でもそれだけじゃないです。もっと広いです。いつもお話してますが、神の国は神の支配と言い換えることができます。神の支配。でも支配って言っても、神様は黙って俺のことを聞け、黙って俺のことを聞けよ、俺が王なんだ、俺が神なんだ、言うことを聞け、そうじゃない。私たちを愛で支配する、神様は私たちのことを神様の愛で恵みで支配する。本当に私たちの痛み悲しみ弱さ分かっていてくださって、本当にそこに共に歩んでくださる、愛によって支配してくださる、恵みによって支配してくださる。だから神様の愛の支配と言うべきでしょう。そしてこの支配って言葉自体がちょっと硬いので、神の愛に満たされることというふうに言い換えると本当にしっくりくると思います。神の国は神の愛に満たされることです。神様の愛に満たされることを求めていきなさいよって、神様の愛に満たされることを求めていきなさいよというのであります。じゃあ神の義って何でしょうか。何か神様に喜ばれる正しいことをしなさいというイメージが神の義って言葉にあるかもしれませんけど、これはですね、個人だけで、これ神、私たちの義ではなくて神の義なんですよ。神の義を求める、私たちの正しさじゃなくて神の義を求める、私たちは頑張っていい人間になろうって、それ自分の義じゃなくて神の義なんだ、神の義を求める。神の義って何か聖書に聞かなきゃダメ。やっぱりそれは聖書なんて書いてあるか。しかし今や、神の義がローマの3章21節から24節。しかし今や神の義が立法とは別に、しかも立法と預言者とによって明かしされて表された。それはイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、すべて信じる人に与えられるものである。神の義って何か。信じる人に与えられる義だ。自分の力では私たちは神様に喜ばれることはできない。だから神様が与えてくださる義がある。もうちょっと言いましょうか。そこには何らの区別もない、差別もない。すなわち全ての人は罪を犯したので神の栄光を受け入れられなくなっており、私たちは罪があるから神様に喜ばれることはできないって。彼らは値なしに神の恵みによりキリストイエスによる贖いによって義とされるのである。イエス様の十字架によって義とされる。私たちは自分で正しい生き方ができるかというとできない。だから神様は一人子イエス様を与えてくださった。私たちが自分の力で神様に喜ばれる生き方ができるならば、イエス様は必要なかった。イエス様が十字架で死なれる必要なかった。私たちは自分の力で神様に喜ばれる生き方できないから、イエス様の十字架が必要だったのであります。そして私たちが自分の罪を認めて、自分の弱さ、愚かさを認めて、悔い改めてイエス様の十字架の許しを信じるならば、それを受け入れるならば、私たちは神の義を与えられるのであります。ですから神の義とは、罪を悔い改めてイエス様を信じるときに与えられる義、すなわち神様との正しい関係、神様との信頼関係、本当のことを全部明らかにして、本当に神様の前に裸になって、そのペットが信頼できる飼い主にお腹を見せるように、ね、信頼してないときどうですか。背中を大きくしますね。ガーッ、私たち神様にそれしてないですか。私はこんなに
私はこんなに頑張ってます、こんなにって、この背中を大きくして、私のお腹は見ないでくださいねって、恥ずかしいから、嫌なもの結構あるから、ここはお腹は見ないで、私はこんなに頑張って、そうやって本当にこの見え張ってよく見せようと思って、神様に頑張って飾って、そういう歩みじゃなくて、本当に神様を信頼してお腹を見せてしまうような、本当に私はあなたに降参です、私のお腹はこんなんです、腹黒いところもあります、本当に自分で自分のことが嫌になることもあります、でも本当にこれが私の弱さです、愚かさです、本当の姿です、神様憐れんでください、そのように出て、先週子ども、先々週子どもたちにお話しましたね、本当に私は罪人です、許してくださいって、あの神様の前にもう顔も上げられなかった主税人のように、神様の前に出るときに、この神の義が与えられる。ですから神の国の神の義を求めるのということは、神様の愛の中で安心して安らぐことであります。神様を信頼して歩むことであります。神様は私たちにそのような歩みをしてほしいって、本当にあなたのすべてのエネルギーをここにかけてよって、あなたの持てるすべてを持って本当に真実に歩んでよって、嘘をない歩みしてよって、神の愛の中で信頼して歩んでほしいのであります。そうすれば他のすべてのものは与えられますよ、後のものはついてきますよ。どうして？だって神様は私たちのことを心にかけてらっしゃる。あの人はどう思うだろう、どう映るだろう、どう思ってるだろう、それに支配される必要もない。人の期待に応える必要もない。神様の愛の中に生きるのであります。皆さん、私たちのこのすべては私たちの心の中から始まります。神の国、神様の愛の支配、神の義、それは私たちの心の中から始まります。自分の心が神様の愛に満たされることから始まります。いつもいつも神様の方法は私たちの内側から外側です。神様の方法は私たちの内側を繰り返して周りを作り変えようという方法です。周りが良くなっていったら自分もちょっとは、そうじゃない、形から入ろうじゃない、本当に神様のこの命が私たちの内側に満たされて、神様の愛が私たちの内側に満たされて、それが周りに広がっていく。神様は愛してらっしゃるんだから、それを受け入れるところから始まります。神様は私たちを愛し、そして私たちが神様を、私たちが神様を愛し、私たちが自分を愛し、私たちが隣人を愛することを求めていらっしゃる。イエスもおっしゃいましたね。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、すべてをもって神様を愛しなさい。自分を愛するように隣人を愛しなさい。私たちは神様を愛しなさいって言ったら、はい愛しますって言う。隣人を愛しなさいって言ったら頑張りますって言う。でも自分を愛しなさいって言われると、ええと思う。自分を愛するように隣人を愛しなさいっていつもおっしゃった。自分を愛するようにしか他人を愛することはできません。自分を本当に心から受け入れないならば、自分のことを本当に心から受け入れられない、もう本当に、いや自分が立派だから受け入れられる、そうじゃないですよ、もうそうじゃない、もう本当に醜いところがある、嫌なところがある、自分で自分のことは嫌になっちゃう、でもそれにもかかわらず神様が命を与えて、一人子イエス様を与えて、私たちを救ってくださるほど愛してくださった私たちですよ。神様が本当に大切に大切に思ってくださる私たちですよ。その私たちをそのままありのまま受け入れていかなければ、神様が本当に作ってくださった私たち、神様が一人子を与えてくださったほど愛してくださった私たちを受け入れなければ、私たちは周りの人を愛することはできません。自分をダメだダメだと思っていたら、他人を本当の意味で受け入れることなんかできません。神様が 独り子をも惜しまないであなたを受け入れてくださったのでありますから、本当に私たちも自分自身を受け入れ、周りの人々を受け入れていこうじゃありませんか、愛していこうじゃありませんか。そして神様の愛に満たされて、本当に隣人を愛し、この神様の愛の支配がこの世に広がっていくようにと、本当に立ち上がっていこうじゃありませんか。この世界の問題について本当に私たちは無関心であってはならないと思う。世の中で痛みを覚えている人々に対して私たちは無関心であってはいけないと思う。自分を愛するように、自分を大切にするように、隣人を大切にしなさいよって、本当にそのように歩ませていただこうじゃありませんか。神の国と神の義を求めなさい、そうすれば全ては添えて与えられるから、心配するなって、あなたの人生の全てをかけてちっとも惜しくないものがここにあるんだって、あなたの本当に全てをここに注ぎ出して、もう持てるもの全部、エネルギーここに全部注いで、ちっとも惜しくない、神様の愛の中に満たされて神様の愛に生きていくその人生、それは本当にそれに素晴らしいんだよって、そこに歩ませていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にあなたのご愛に感謝いたします。私たちのエネルギー、私たちの持てるもの、本当にどこに注ぐでしょうか、どこに注ぐべきでしょうか。イエス様、あなたが私たちのために命を捨ててくださったその十字架の愛、その愛に満たされていく、そしてそれが自分だけじゃない、周りにも広がっていくような、自分を愛し隣人を愛していくような、本当にそういうものに注がれていく、ちっとも惜しくない人生、私たちも歩みたいと思います。どうか主よ、私のうちにそれを実現してください。本当にここに集っていらっしゃるお一人お一人のうちにそれを実現してください。また私たちの家族の中にそれを実現してください。私たちの学校の仲間、職場の仲間、同僚、日本の家族、本当にこの地域に住む人々、神様、一人でも多くの人々の人生に、また関係に実現してください。本当にあなたの愛が満たされて、あなたの愛の支配があなたの愛に満たされることが、この地域に広がっていくことができますように。本当にあなたが素晴らしいことをしてくださいますように、お願いいたします。この1年私たち御言葉いただいて、本当にここにエネルギーを注いでいきたいと思います。主よ、どうか、まずここに集っていらっしゃる一人一人、あなたがあなたの愛で満たして祝福してくださいますように。ああ本当だって、本当だって、ここが分かっていったら、ここが開けていったら、もう全然世界違うじゃないかって、そのことを経験させてくださいますようにお願いを申し上げます。感謝してイエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。